FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は株式会社東海研代表取締役社長の平尾清さんです。おはようございます。
おはようございます。
いきなりもう東海研って言いながらどのお弁当にしようかなって思っちゃいますけど、そのくらいもう全国にもファンがいるという、まあ、いわばお弁当製造メーカー販売もしてらっしゃるということですよね、はい、長い歴史がある。
はい、1800年代からですから今年で135年目に入りました。
うわ、おめでとうございます。
ありがとうございます
お弁当屋さんってどこもそんな長生きなんでしょうかね。
駅弁屋さんは皆さん全国に今80社ほどありますが、ほとんどが100年企業ですね。
あ、そうですか、はい、そうか、駅弁っていうとちょっとまた違う分野ですよね。
はい、全く違いますね
だからこう大きなスーパーとかあるいは百貨店でも駅弁フェアなんていうのもありますもんね。
はい、全国に鉄道ファンは多いと思いますが、うん、その中でも駅弁ファンというまた一つのジャンルがありまして、ですから鉄道ファンの中の駅弁ファン、うん、大変やっぱり他のお弁当屋さんと違うのは、うん、我々100年以上かけて冷たくても美味しいお弁当というのを追求してきたので、
そうだ
全く他のお弁当屋さんとは逆ですね。
まあ、言われないと気がつきませんでしたけど、はい、そうですね、
はい、
今手軽に外で買ってくるものって温めるっていうこととセットになってますけど、はい、駅弁だけはそうじゃない、
はい、
これ大変ですね。作って味もどんな風に調整するかとか、
はい、もう各社皆さんこれだけは変わんないですね。駅弁屋さんの集まりがありますが、
はい、
やはり冷たくても美味しいというのを皆さん言ってますね。
なるほどね、冷たくても美味しいっていうのは相当努力しないとやっぱり作れないですもんね。
これが不思議ですね。ですからずっと長年代々受け継がれてきた作り方なので、お米の選び方からねやっぱりちょっと他のお弁当屋さんとは違うかもしれないですね。
東海研さんの強みはね、もうそこかなりあると思います。私たちのこう仲間でもイベントでも仕事でも自分たちのその日々の暮らしでも、ちょっと今夜はお弁当買っていいにしようかっていう時にも、そのチョイスの中に東海研さんのはご飯が美味しいから。
ありがとうございます、
はい、これ違うんですねやっぱり、
毎年新米が秋に出ますけれども、はい、私たちは毎年毎年お米の内容を変えるんですが、
あ、そっか、お米だって同じようにはできないですもんね、はいはい、
で毎年2ヶ月から3ヶ月社内で試食を繰り返して、今年はやっぱりいろんなお米をブレンドしますので、はい、じゃあ北海道米が 50%、それに茨城米が 30% とか、そういったいろんなブレンドの仕方があるんですが、それをいろんな組み合わせを2ヶ月ぐらいかけて、ああでもないこうでもないを試行錯誤して、じゃあこれでいこうというのが大体その後決まって、初めて新米に手をつけると。
それを毎年やってくださってるんですか。
毎年やってます、はい、毎年やってます。
そうか、今のでもまた思い出しますけど、自分のお家で冷や飯食べてもそんな美味しくないことがありますもんね冷やご飯になっても美味しいってことか、
はい、だからその2ヶ月間の試食の期間にみんなが目指すのは、作ってから2時間3時間経って冷めた時にどれが一番おいしいかとか、はい、それを、は
い、
それを試し続ける期間ですね。
もちろんその炊き方にも秘訣はあるんでしょうけどね、はいはい、いやお米がやはりご飯が命っていうところは変わってないってことですね。
変わってないですね、これだけは変えられないですね。
静岡駅っていつからでしたっけ。
静岡駅が開通したのが、鉄道開通が1889年
はあ
の2月です、はい、その年の12月に我々が創業ですね。
駅の中ででも売るっていうのは簡単じゃないんじゃないですか。
はい、当時は鉄道省という政府の
国鉄ですもんね、はい、国有ですもんね、
はい、 鉄道省が管轄しておりまして、はい、ですから鉄道省から構内営業権という権利を与えてもらってに認可制度ですね、許認可制度で、それして事業を始めるというのが、その、構内営業権もですね、1年きりの単年契約で、毎年毎年新しい契約を。
厳しいな。そうか、
はい、当時はそうでした。
でその時におむすびから始まったってことは、相当創業者は先見の明があった。
はい、というよりもですね、うん、鉄道、清水静岡の鉄道施設に、貢献したのがなんと清水の次郎長でして、国から声をかけられた次郎長さんが、はい、工事業者を手配したり、全部計画を作るんですが、
その江戸時代のその任侠の時代が終わって、はい、で清水で港湾とかいろいろ作ったりとか、はい、茶畑のところを開拓したりとか、はい、いろんなね社会事業をした人だとは聞きましたけど、はい、鉄道でも声が国からかかってた、
はいはい、で任されたのが清水の次郎長で、その鉄道が開通した後ですね、我々の前身である、まあ、当時お米屋さんでしたけれども、
お米屋さんからなんですか、
はい、清水の次郎町から駅でお弁当おむすびを、ね、うん、売ってみないかと声かけられまして、最初に売ったのがおむすび2個にたくあんが2切れぐらいの、はい、1000何輪とかいう値段で売り出したのが最初の駅弁です。
次郎町さんもそうか、電車に乗る人に、鉄道電車、その頃は機関車ですかね、乗る人に、ご飯が必要だって思われたんですかね。
でしょうね。不思議な先見の明というのはすごいですね。
でまたそれで分かりましたって作った創業者もすごいですね。当時乗る方だって限られてますもんね、
はい、もう一般の方はほとんど乗ってらっしゃらなくて、貴族、奥下さん、政府の高官、そういう方がほとんどだったようです。
それは高価なおむすびですね。
はい、
それを楽しんでくださったんですね、はい、じゃあそこからちゃんと毎年更新して今も続いてるっていうのは、
そういうことですね、
すごい歴史ですよね、はい、全国にファンがいるわけですね、
まあ、はい、まあうちだけじゃありませんけど、全国の駅弁屋はみんなそんな歴史を持ってますね。
でも全国でも東海圏さん、もう東海圏さんがあるからっていうお仲間うちでも有名じゃないですか、
は
い、
日本で今多分日本で2番目に古い駅弁屋だと思います。はい、
もう老舗も老舗っていうところですよね、はい、相変わらずこの人気ってやっぱり幕の内ですか。
はい、幕の内と鯛めしが両横綱です。
でもね、市民としては私はやはり変わらぬあれだけこうなんて言うんでしょうか、シンプルに作られてるのに美味しいっていうサンドイッチとか、はい、それと絶対これ静岡の味っていう、もうスケロク寿司と、
はい、でこの間新商品に急してですね、新しいもの出したかったんですが、はい、で誰かのえいやっつって東海圏四天王弁当って出したんです。
おうおう、
これ何のあれもないんですけれども、はい、要するに今の上位 4種、幕の内、鯛めし、サンドイッチ、スケロク、うん、この4つをですね、エッセンスを一つのお弁当まで詰めただけなんですが、
はい、
ご飯は鯛めし、うん、そこに隣にサンドイッチ、隣にスケロクのお寿司、うん、おかずは幕の内のおかず、
うん、
これがやけに売れました、ね、実は創業日の記念で、
はい、
ほんの 3,4 日出し売っただけなんですが、その後いろんなところから注文が入っちゃいました、ね、
それ欲しいと、
はい、だからこれからちょっと
出てくる、
きちんと、はい、出そうかなと思ってますけど、
お新たな名物に。
いやでもお弁当としては何の変哲もない。
いやとんでもない、もう選びあぐねた時なんかはもうこれ買えば OK っていうことですよ ね、 ですね、
静岡の方には、大変いいお弁当だかもしれませんね、うん、
それと何といっても幕の内のかけ紙も、タイのかけ紙もそうですけど、その独特の美しさがありますよね。
はい、この駅弁文化っていうのは世界に一つもないんですね、はい、日本だけなんです。
そっか、
他は駅でテイクアウトでちょっとしたね、サンドイッチとか、もちろんコーヒーとかそういうのはあるんですが、駅弁として食文化として持ってるのは日本だけなんですけれども、 その駅弁の中にはその掛け紙という、
上にね掛けてくださって、
欧米の方が見たらあれは芸術的な作品に見えるようで、でものすごい種類がありますから、日本中探したらですね、それと明治時代からの掛け紙も重ねて合わせますと大変貴重な資料
は、
大変面白いです、はい、
時代の変遷で相当違ってくるんですか、デザインが、
はい、もう全く変わってきますね。一番我々の今手元にある資料、東海圏の資料の中でもやはり戦争時代の掛け紙は、
はい、
ちょっと一味も二味も違うんですが、やっぱり軍部の統制の下の中にありましたんで、掛け紙のデザインもですね、その軍国主義が色濃く出ておりまして、15の守りはなんとかだとか言葉が入ってるんですね、
その10の後ろという15ですね。
それ、はい、からそのデザインもですね、ちょうど太平洋戦争の初期の頃のやつを見ると、シンガポールとかあの辺が
日本が占領していった、
はい、最初に日本の領土にしたのがシンガポールとかあちらの方ですから、そこが全部出ていまして、
はい、一級資料ですね民間の。
そうですね、
そういう、そうか、やっぱりそれだけ生活に密着したところにあるもので、はい、それに応えてもきたってことですね。
そうですね、
掛け紙だけ集めてらっしゃる方もいらっしゃいますもんね。
はい、切手収集と同じで掛け紙収集の方は全国にいらっしゃるようです。
うん、
はい、掛け紙だけで個展を開いてる方もいらっしゃいますので、
もう芸術のようだっておっしゃってましたけども、やっぱり海外の方にはこれも人気ですか。
はい、アメリカから友人が来た時にうちの幕の内を見したら、蓋を見ただけで、もう唖然としてました。これ This is art って言ってました。でその蓋を開けて中身を見た瞬間に今度はまた絶句して、ここに宇宙があると。
お弁当は宇宙だと。
宇宙に見えたよ。色とりどりで本当に小さなおかずがいっぱい入ってるのが信じられない思いで 見たようですね。
日本の食文化もここに極まってるわけですね。
はい、
駅弁価値ありますね。実はそういう駅弁だけじゃなくて、東海圏さん、東海道線のホームのところにある富士見そばっていう、これも人気ですね。
はい、実は50年以上愛媛のホームでお蕎麦を売っておりまして、
あれだけ食べに入ったことあります。
ありがとうございます。ちょっとレトロな感じの建物と、味もですね、ちょっと昭和の味だと思うんですけれども、はい、でも日本っていうより静岡の方にはちょうどいい、なんていうの、醤油味がですね、合ってると思います。はい、
最近は富士山静岡空港でもいただけるようになったと聞きました。はい、空の旅にも、はい、お供ですね。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社東海圏の代表取締役社長平尾清さんにお話を伺っています。平尾さん、大変ロマンチックな曲をリクエストいただきまして、
はい、
シェルブールの雨傘、
はい、
これお好きなんですか。
古い曲ですよね。
カトリーヌ・ドヌーブの出演した、はい、まあ、いわばミュージカル映画でしたよね。
はい、そうです。フランス映画ですね。
はい、
これには私の恥ずかしながら若い頃の初恋の思い出が詰まってますんで。
おやおや、どういうことでしょうか。
私は純粋な静岡生まれの静岡育ちなんですが、はい、中学までで、高校から東京に出まして、
慶応にいらっしゃったんですね。
はい、
うん、
でまあ一人暮らしというか下宿です。
うん、
でその時に何かので知り合った4つ年上の大学生の女性が、
まあおませさん。
いえいえ。それは私の一方的な淡い恋心だけだったんですが、その女性がその一人暮らしでね、まだ15歳の、で、かわいそうに思ったのか、夜ご飯に連れてってくれまして、その時に入ったレストランがちょっとおしゃれなピアノが置いてあるレストランで、 で僕は着てくものが全くなくて、一丁羅だった学生服で、まあ、そのレストランに入ったんですが、したらその時な後ろに流れていた曲がこのシェルブールの雨傘で、なんて綺麗な曲なんだろうって聞いたら、そう、シェルブールの雨傘だという曲名を聞いて以来
心に刻まれたんですね、はい、
この曲を聞くとその時の情景がパッと出てきちゃう、
はい、そのお姉さんは今どうしてらっしゃる
んでしょうね。どうしてるんでしょう、はい、知りたくもあり知りたくもなしで、はい、
あ、じゃあ一人暮らしは相当長かったん、
はい、そうですね、うん、高校大学ずっと下宿ですから、
はい、あ、その頃はどんな生活してらっしゃったんですか。じゃあ
高校時代はサッカー部に入ってましたので。
おやおや、それは静岡っ子ですね、
はい、もう当時のサッカー部は高校生休みなしで、月火水木金土日練習でしたんで、
あ、激しい、
はい、まあまあそのおかげで寂しいとかそういうことは全くなかったんですけど、はい、で大学に入ったら今度は山岳部、山登りのクラブに入ったので、
はい、
1年の3分の1は山に行ってた。
なんでボールから山を追いかけることに
私小柄な体つきで体重も軽かったので、その学生時代、高校時代サッカー場で大学の3軍の選手とよく練習試合するんですが、スピードとかテクニックで勝ってもこうぶつかると跳ね飛ばされちゃうんです、ね、
コンタクトスポーツですもんね、
はい、で3軍相手にこの程度じゃとても大学行っても続けられないだろうな、無理だろうなと思って、体格に関係のないスポーツって選んだのが山登りでした、うん、はい、
関係ありませんでしたか。
ないですね。例えば岩登りロッククライミングなんかやると、体格のいい人はやっぱり自分の体重を
あ支えきれない、
はい、持ち上げるのが大変、うんうん、僕のような身軽な人間はスイスイスイってこう登ってっちゃうしね、
お、はい、今はねオリンピックの種目にもね、はい、出てきましたけれど、はい、そうか、どのあたりまで登られました。
最終的には、まあ、卒業後ですけれども、ネパールヒマラヤの7200メートルの山も、
それは高すぎますね
本当は8000メーター方に行きたかったんですが、もういきなり8000メーター無理だったので、うん、まず7000メートル方で足慣らし、うん、でしばらくその後8000メートルを狙おうかなと、まあ、そんな気持ちで行ったんですけども、
これやっぱり高さを求めますか。
はい、我々の間ではやっぱり8000メートル方別物です、はい、ジャイアントですから。
登れれば登れるほど行きたくなってしまうものですか。
はい、なぜでしょうね。向こうが見たいっていう言葉があるんですけども、うん、山の頂上を登ると皆さんどう感じるんでしょうかね。綺麗な景色だなとか感じでしょうかね。
まあ、一応来たなっていう達成感みたいなのはありますよね。
我々はですね、その山の向こう側が、ま、見たくなるわけです、この山登ったらその向こう側にもっといい山が、高い山が見える、今度あそこ行こう、でまたその次そこ登ればまた向こう側が見えるというような、そういうあの向こうが見たいっていう、よく仲間内で言うんですけどもね、はい、
よくね、その映像なんかで見る限りはとても登れそうにないようなところに行くじゃないですか、
はい、
ああいうルートもつまり先人が作ってくれてあるんですか。
いや、それは本来は自分たちが開発したルートを行くのが一番難しくて一番チャレンジングで楽しいんですけども、
うん、楽しいんだ
、はい、全く未知の壁なんかですとね、未知のルートを行くのがなんつっても一番の楽しみなんですけど、ただ危険ですよね。
そうですよね、はい、その高いところまで行くと相当自分の体の感覚も変わるんじゃないですか。
はい、そうですね、7000メートルっていうとだいたい酸素は平地の3分の1ぐらいまで減るんで、
3分の1、
はい、酸素不足で体中に異変が起こります、
うん、どうなっちゃう
んですか。それを我々高度障害と呼んでますが、うん、人によって症状は違いますが、僕の場合は目がやられましたね。
見えないってことですか。
はい、快晴の明るい日差しの下でも暗い夜のような見え方ですね。
ありえないですもんね、
それからあとは脳がやられますね。思考の思考力
酸素不足に弱いって言いますよね、はい、脳みそは
思考が恐ろしく低下しますね、はい、足し算ができなくなります。
それは自分で自覚できるんですか？
いや、わかんないです。
わかんない
記憶にないことも多々あるし、ただ周りの人間が気がついてくる。例えば 10+5 はって聞くと、うん、普通15って誰でも100人が100人答えますが、うん、7000メーター6000メーターの高所に行くと 10+5 はちょっとはい20当たり前のようにそういう会話が
明るく元気に、
はい、質問した人間もあ正解とか言って両方実は行動障害だったという、まあ、当たり前のようにやります。
怖いからやめようって気にはならなかったんですか？
ならなかったですね。
何なんだろうそれ、
ね、不思議ですね。あんな辛い思いをして
でその後もずっと登ってらっしゃる？
ですね、そのヒマラヤ7200メートルを最後にして、あとはちょっとハイキングに軽い
程度。またでも山岳部のいうハイキングは私たちの思うハイキングと違ったりしますけど。
やっぱり、どっちかっていうと秋の山を楽しむ、春の山を楽しむみたいな、そんな感じにちょっと変わってきました。
そういう楽しみ方もいいですもんね、
は
い、
我々山登ってる人間は花の名前も知らない、鳥の名前もわからない。
そうなんだ、
はい、鳥を見ると、珍しい鳥を見ると、あれ鳥なんだろうって、みんなミヤマチュンチュンって
勝手な名前つけて、
はい、何度もそうやって呼んでましたから
深い山にいるチュンチュンだからそこには興味はなく、とにかくやはり登りたかったんです
ね、
は
い、それでどっか変ですよねだから
山に疲れちゃうんですね、山の神様に。
年とともにその山のもっといろんな楽しみ方っていうのは気がつくようになるんですけども、当時はそこも分かんなかったですね。
でもハイキングだったら東海県のお弁当でいいですね
、はい、そうですね、はい、
ねえ、はい、まあそういう今もお祭りの季節ですけども、そういうところとかにも おいしいものを持ってっていうのがね、楽しみになりますもんね、はい、その時にも冷たくてもおいしいってことですね、はいそんなね、平尾さん実はずっと東海圏の社長としてご紹介してるんですが、ご本人は全然その東海圏の社長になる気っていうのは
ありませんでした、
はい、そこが不思議ですね、
はい、静岡に戻るってきたので父親の後を、まあ、継いだというのが実情ですけれども、うん、後を継ぐ気は全然なかったので、ちょっと自分でも驚いてますけども、うん、はい、
海運会社にお入りになって、はい、で呼ばれてはあっちの会社の社長、はい、呼ばれてはこっちの立て直しと、はい、動かれて、で、はい、ハワイにも長いこといらっしゃって、
はい、5年間いました。
ハワイ、まあ、この時は別なお仕事ですけど、はい、向こうの方も日系人の方たちとかが弁当とか売ってますもんね。
売ってますね、はい、買う気にはなりませんが
、はい、ハワイにも結構な山がありますけれども、ハワイ島に、あそこは登られましたか？
あそこは車で頂上まで行きますから行きましたけれども
車で行くんですね、
はいはい、そこはね、歩いてはいかないですハワイにも雪が降るのご存知ですか？
知ってます。
それはすごい、はい、
スキーができるんだよっていうね、
はい、私一度だけ冬に朝起きて車で山の上まで行って、はい、スキーをやって、でお昼戻ってきて、その午後は下の海で泳いでましたから、考えてみたら冬と夏両方一日で経験しちゃったという、そうですね、面白い経験でした。
うん、そういういろんな経験もしてこの静岡の町に帰ってきて、もう全然変わってらっしゃいましたでしょ、いろいろその周りの雰囲気とか人の関係も、
はいはい、40数年ぶりに戻ってきたら、うん、町の姿も、もうありとあらゆるものが変わってましたですね、はい、浦島太郎のような気分でした
今の静岡どんな街だと感じてらっしゃいますか？
一言では言いにくいんですけども、やっぱりいい街だなっていう、それは変わんないですね、うん、やっぱりふるさとだっていうだけじゃなくて、うん、いろんな国とかいろんな街を見てきた目で、うん、静岡を眺め直してみますとね、うん、なんといっても人がいいですよね、うん、住んでる方がやっぱ優しいしフレンドリーだし、うん、シャイで他人最初とっつきにくいとかいう人もいますけれども、うん、でもやっぱり人があったかいですよね、うん、はい、そこがもう 全てですね。
戻ってきて東海圏の社長におなりになって14年ほど経ちますか、はいはい、これからの東海圏、これからの市民のための、お弁当はどんな風になっていくんでしょうね。
難しい時代になってきましたね、うん、あの会社企業経営っていうのは本当に昔と違って難しいんですけども、私は、スティーブ・ジョブズが残した言葉を大変、はい、今心に突然浮かんだんですけども、はい、ステイ・ハングリー・ステイ・フーリッシュって彼はハーバード大学の卒業式で、スピーチするんですが、あの愚直でいきたいなと。東海圏でおしゃれないろんなことをやるよりも、うん、やっぱりおいしいと言ってくださるそれだけを、ね、あの目標に愚直に今までのやり方を続けつつ、ただ細かいところは時代に合わせたり、変えていくところは変えるべきところは変えますけれども、うん、やっぱり東海圏の芯であるそのおいしいお弁当を作り続けるという、うん、ここのところだけは外さないように、うん、続けていきたいし、135年経ちましたんで、
はい、
200年企業を目指して今の調子で続けられたらありがたいなと思ってます。
そうですよ、やっぱりこの子供にも孫たちにも東海圏の味を食べさせてあげたいですもん。
はい、
で静岡へ来たら東海圏のお弁当買ってきなよってやっぱり友達にも言いますしね、
はいはい、そういう会社を目指したいです。
うん、ではいよいよ最後になりますが、はい、もしラジオを聞きの方に何かメッセージありましたらお願いいたします。
はい、静岡の方のおかげでなんと135年もお弁当作りを続けることができました。本当に皆さんに支えられたんだなというのを、最近しみじみ思います。これからも静岡の駅弁の東海圏として愚直に美味しいものを作り続ける覚悟です。皆さん、引き続きうちのお弁当を愛してあげてください。お願いします。
今日のお昼はお弁当また売り上げアップするかもしれません。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社東海圏代表取締役社長平尾清さんに伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。